こんばんは。
はい、こんばんは。
はい。ですね、ちょっと昔話したいと思います
わ。はいはい。
パンタンさんって、
はい。
初めて買った、
はいはい。
CD、もしくは、
初めて買った
CD、カセットテープでもいいっすわ。いわゆる買った音楽って、はい。何だったか覚えてます？自分で。
あ、僕、自分で買ったもの、買ってもらったもの
が、まあ、どっちでもいいです。いわゆる手に取ったアーティストの何か。
はい、ああ、五代五の銀河鉄道39です。
なるほど。で、それ CD？、はい、
レコードです、
ね。レコード。
はい。
なるほどね。ああ。いや、なんでこんな話したかっていうと、まあ、私、はい、私はちなみに、やっぱ、自分で買ったっていうと、実はね、公共組曲ドラゴンクエストが。
ああ、はいはいはい。
一番最初だったりするんです。
はい。
それちなみにカセットテープです。
はいはい。
いや、まあ、友達からダビングしてもらった後に、2かな ?2 のし、うんうん、カセットテープを確か買ったような気がするんですけどね。
はいはい。
はい。で、このね、自分で音楽を買うということ。
うんうん。
今ね、うちの息子が、
はいはい。
そんな世代なわけなんです、はいはい、実は。
ああ、なるほど、なるほど。
小学校を経て、中学校に入って、
うんうん、興味が出る頃ですね。
そして友達も何か聞いてるとか、
うんうん、
あの女の子がこれ聞いてるとか、そういうことにあ、なんか少し気になってくるような年代だと。
なるほど。
いうことなんです。で、先だって車に乗った時に、まあ私、はいはい、iPhone に入れてる、まあ、ほとんど固定が入ってるんですけど。
はいはい。
かけると、これどうやってかけてんのっていう話をするわけですよ。
お
ようやく興味を持ったんですね。
おお、なるほど。
うん。で、まあ、こういう風な形で、今、携帯の中に入ってるんだと。メモリーの中に音楽がデータとして入ってて、そいつを流してるっていう説明をするんですね。うんうん、で、例えばそうやって聴いてみたい音楽とかがあるときは、ツタヤ連れてくから、レンタルとかして、こうやって入れてもいいんだよ、みたいな話をしたんです。
はい、はい、はい。
ところがですね、やっぱ今、それですら、もう、やっぱ古いんですね。
はい、なるほど、なるほど。うんうん。
で、実はですね、その息子をまあ自分のその携帯っていうのを持ってないで、今、かみさんのその iPhone の中古機、古いやつですね。ね、はいはい、SIM カードが入ってないやつを、オンラインだけで使えるような状態で。
ああ、なるほど、なるほど。
で、音楽を。
Wi-Fi の範囲内で。
そうそうそう。そうですね、音楽を聴くときは、YouTube か何かでこう検索してみたいな感じだと、画像まで出てくるからっていうのもあるんですけど。
ああ、はい、はい。
で、今回ですね、実はあまりにもやっぱ中古機なもんで、バッテリーが持たないと。
ああ、はい、はい、はい、
うん。いうことで、ちょっとお前にその気があるんだったら、タブレット買ったらどうだ進め方をしまして、
おお、なるほど。
ゲームソフトが欲しいの別にないとか、そういうことがあるんであれば、そうやって自分の生活環境とか、うんうん、自分が楽しむ環境とか、なんだったら勉強にも使えるかもよって、タブレットで特にですね、その3万もいわゆる iPad みたいなのは必要ない、
はい、
もなんだったら買えないとも思うのでね、
うん
うんうん、手始めにアマゾンのやつを買おうと思います。
ああ、Fire HD とか。
Fire 8になるのかな、
はいはい、
で、実は、
あ、はいはい、
うん、先ほど注文をして、ちょうど、夏休みスタートに間に合うように届くという、
お
うっかりこう手にしてしまうと、遊んでしまって、もうお勉強とか最後の2、3日なのに、行かないじゃないですか。なので、うんうん、そんな、ちょっと少しは気配りもしながら、注文を出してやったんです。
おぉ、なるほど。
で、その際ですね、いわゆる Amazon プライムですよ。
はいうん、うん。はい。
加入して。
おお。
こいつがですね、Amazon Music ってね、プライムミュージック、
はい。そうですね。はい。
月額は当然かかってはいますし、なんですが、まあそこにある楽曲は聴き放題だっていうわけですよ、
う
ん
うん。そうですね。はい。
もう、今の聴き方ってこうなんですねと思いまして。
ああ、確かにそうですね。
うん、驚きますわ、ちょっと。で、また、うまくこう、それだけで済まないように、うまく作られてるんですね。うん、もっと聞きたいときは、もっとお金ちょうだいっていうことなんですね、これね。
そうですね。なりますし、あとね、あの履歴とかを遡ってもらっておすすめもされてきますしね。
そうですね。そういうのを考えて、でもね、非常にいいことなのかなと、こう、しかも、なんていうの、例えば、うん、なんだったら、やっぱり、俺がボーイを聞くっていうのは、ね、古い話ですわ。うちの親父が、それでも多分、あれなのかな、世代的には、あれ、まだ聞ける年齢だったからだと思うんですけど、まあ、例えば演歌世代でもないわけですよ、うちの親父なんかも。
ああ、はい、はい。
で、子供の頃なんかカセットテープでサザンオールスターズがあった。みたいな感じに、うちの息子からすれば、うん、親父が聴いてる布袋寅泰とか、ボーイってそういうようなポジションなのかもしれませんね。
確かに。
でもやっぱり、そうやって自分で開拓すべきもんじゃないですか。
そうですね。
趣味とかさ、うん、趣味思考、うんうんうん、それから友達と共通の話題。この間なんて、そのいわゆる、
うんうん、
友達とカラオケに行きたいって言い出したんですよ。
お
ー。でもさ、うんうん、その、なんですか、歌った、その、歌を知らないんじゃないかみたいな話なんだ。
あ
そこからですよ。その自分で検索して、うん、みんなが聴いてるやつを探してきて、自分も歌詞とかを追いながら覚えてみようっていう努力を始めたんですよね。
いい年頃ですね、
うん。まあまあ、で、やっぱ中学生らしい、なんか、成長してるのかなと思って、ちょっとほっとはしましたよ。
うん、ですね。
その中で、ひょっとしたら、その、悪い遊びも覚えてくるのかもしれませんけど、その辺はですね、まあやっぱりブレーキかけるのか、自分でブレーキをかけるのか、うん、ひょっとしたら親がブレーキかけなきゃならない場合もあるかもしれませんけど。
うんうん。ですね。
うん、最近なんででもね、タバコとか吸わないんですってよ、やっぱ。
かっこつけて。ああ、そっかそっか、うん。まあまあ僕も吸わないんであんまりですけど。
これまたなんか時代かなーなんていう感じもします、
ね。確かにそうですね。
うん。のでね、成長を見守りながらの、なんかそのメディアの移り変わりを感じたな、という。
ああ、うんうん。
オープニング
わかります、わかります。はい。
ちょっとね、またね、多分、もう1日2日で多分到着するんですよ。
おお。
なんか、多分、そうやって、なんか、夏休みもそうやって、それを使ってね、なんか、楽しく過ごしてくれればいいかな、というところでございます、うん。
そうですね。
はい。それでは参りましょう。オープニングありました。DJ ケンタロスの DQ10 ドワチャッカレディオ第192回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーセーションにアストルティアンズ全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてパンダさん、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、先だってですね、はい、あるプレイヤーイベントに、パンタさんも多分ご一緒だったと思う。
そうですね。
記憶にしております、はい、ご一緒
させていただきました。
はい。そちらの経緯から、今日の、はい、実はゲストトーク、
うんうん
うん、これがお迎えするゲストの方、なんか含めて、ゲストトークをしたいな、ということで、今日のドアラジオをお送りしたいと思っております。
はい。
で、今日のプレイヤーイベントなんですけど、
はいはい。
閉幕しました。2018年。FIFA ワールドカップ。
はい。
ね、世界的サッカーイベントですわ。
ですね。
で、これの、いわゆるみんなで見ようじゃないかっていうパブリックビューイング。うん、これ、過去回のね、うん、ドアラジでもエンディングあたりでちょっとおしゃべりしましたけども。
うんうん。
まあ、すごく楽しかったですわ。
楽しかったですね。盛り上がりましたね。
ねえ、なかなかない経験だったなと思って。
ですね、本当にいい体験させていただきました。
ですわ。というわけで今日ちょっとこのサッカー話をね、 なんと、イヤサガを飛び出して、なんと、ドアラジにも持ってきたということで、
はい。
お送りしたいと思います。で、はい、早速ですが、その、ゲストさん、サポート仲間をお呼びいたしましょう。お待たせしました。レッドさんです。どうぞ。
あ、ごめん、こんばんは。レッドと申します。
はい。ようこそ、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。レッドさん、今回、実は、私と、パタさんも含めた、うちのチームドバラジメンバーも何人かお邪魔しましたけども、レッズさん主催のプレイヤーイベントとして、そのみんなで、日本代表を応援しようという、アストルティアナイパブリックビューイングのイベントをさ、主催されてまして、第1戦目ですが、どこでしたっけ、コロンビア戦？
はい、コロンビア戦ですね。
もうね、当然今日、ワールドカップの試合あるわっていうのが急になってるわけで、じゃあどうやって見ようかと。どうせ見るなら一人もおもろないなっていうことで、実は私、会社の帰りの車の中で、そうだ、みんなで見ようと。いうことで、どうせプレイヤーイベントあるよね、つって、ツールで探したんですわ。なら、お見かけした名前があって、このレッズさんのに行こうつって、うちの、チーム掲示板の方に流して、みんな集合したという、実は、レッズさん、そういう経緯だったんですよ。今回。
ありがとうございます。
で、いうことで、実は3戦全部、3戦か、ですね。決勝トーナメントはさすがに、時間的に厳しかったんですけども、お邪魔してきました。はい。いや、本当に、まずはありがとうございました。
なんで選んでくれたのかっていうのをちょっと聞きたいといつも思ってるんですけど。
じゃあ、そいつはね、
3つあったんですよ。
当日
でした。ワールドカップ見ようっていうイベントが。
まあ、その辺はじゃあ、ちょっと、それは本編でお話ししましょうかね、最初はね。はい。はい。まずちょっとレズさん、自己 PR、自己紹介ですか？
はい。
などをちょっとさらっといただいて、本編に移っていきたいと思います。
はい。さらっといきますと。
はい。よろしくお願いします。
もうドラクエ10のプレイヤーイベント大好き。です。で、主催しているイベントは、
はい。
タロット占いのアストロリスの母と、
うん、
あと J リーグの会、
うん、
と、あと先ほどご紹介のあった、ワールドカップみんなで見よう。
はい。
などをやらせていただいてます。
はい。やはり、レッズさんのツイッターなんかを拝見すると、やはりそのプレイヤーイベント系が多くてですね、ああ、なるほど。で、なおかつ、その、私の共通点としての、その、サッカー好きっていうのも、多分、引っかかってきたのかな、っては、実は思いますので。今日はね、その、かなりウェイトがサッカー寄りになるかな。ドラゴンクエスト10のプレイを元にって、さっきオープニングトークで言いましたけど、どこまで元になるかわかりませんが。その辺はもう、好き放題喋りたいと思いますので、じゃあ、パンダさんと、それからレッズさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
まずはその、さっきレッズさんからも質問もありましたけども、その、プレイヤーイベントの話です。
はい。
最初にまずお答えしかないと思うんですけど、その、なんで選んだのかっていう話なんですけど、どうせならツイッターで面識ある人のに行った方がいいよなって思ったわけですよ。
なるほど。
うん。それと、レッズさんって名前が表す通り、もうこの人サッカー好きだって分かってるじゃないですか。それが一番の理由です、それは。
プレイヤーイベントいっぱいあるんですけど、
うん、
継続的に、
うん、
定期的に、
うん、
ずっとやってるイベントってそんなないんですよ。
ああ、うん。
1年に1回とか、
うん、
半年に1回ぐらいだったらあるんですけど、
うん、
例えば毎週1回やっているプレイヤーイベント。
うん
うん、
かつ、来る人を限定するイベント、
うん
うん、
っていうのはほとんどないんです
よ。ほー、なるほど。うん、
で、私は J リーグの会はその2週間に1回告知してやっ てて、
はい、
で実はその間の週、
うん、
やってないことになってる週、
うんうん、
もうやってます。
お
だそこはいつも知ってる人が来るってなってですね。
はあ、なるほどね。
で分けてやってます。
あ、なるほど。
だから新しい人が入るのは2週間に1回、
まあ、その告知もする J リーグの会、
はい、
みたいな形
で、そうですね。で空いてる週は同じ日の同じ時間で同じ場所で来たい人が来て
る。あ、だから なんとなしなんですけど、レッズさんのその多分プレイヤーイベント告知のツイートとかが目立つんだろうな、俺にとって。そこが多分その、うん、プレイヤーイベントのその検索今ツールからもできるじゃないですか。その時にこうどこに行こうかなっていうので、ほぼ俺即決でしたもん、あの時。なんかここで行った方が盛り上がるべなっていう気もしましたし。
あとは、参加者を全員把握してるからですね、最初の。
はぁ。
お
ぉ。はぁはぁは
ぁ。私もう、Excel で管理してるんですけど。丸バツつけて、全員誰がいつ出席したか。
すごいっすね。
へ
ぇ、
そうしないとリストが作れないんですよ。
ああ、まあ、顧客リストじゃないですけど。
顧客リストが。
データ化されてるわけですね。
で、告知に載せてるんですよ、毎回。
ああ、なるほど。
うん。
例えば、それは当然、例えばじゃあ J リーグの会に、なんすか、その、こだわって言えばですよ。その、この人は、どこそこサポーターとか、これが、どこそこサポーターみたいなっていうのの、その、データ管理も当然されてるわけですね。
見れば書いてあります。
ああ、なるほどね。
おお。
ああ、なるほどね。そうか、そうか、そうか。やっぱサッカー好きならではの、多分、やっぱセレクトだったし、俺はじゃあ他の、当然私はそこに参加してたら他のイベントには顔出せないですけど。じゃあ間違いなかったんだな、という気はします、やっぱ。
うん、ですね。
うん。
でも一番初めに始めたときは、
うん、
2人しか来なかったんですよ。
その J リーグの会議は？
そうです。一番初め、第1回。
第1回、ちなみに、その、どれぐらいされたんですか？その過去、何年前？
これ2年ぐらい前。
お
ー。
2年半ぐらい前かな。
おー。その、
2人だけでしたね、来たの。
その、なんですかね、J リーグ関係っていう風にこだわると、他にやってらっしゃる方はいらっしゃる？
いないんじゃ、いや、密かにやってたらわからないですけど。
ああ
多分いないと思います。
ああ、
サッカーも含めて野球もそうですけど。野球はなんか半年に一回ぐらいちょろっとなんかやってる人がいるぐらい。
ああ。
ですよね、野球ですら。
ああ。まあ、で、何？今回のそのワールドカップに、カッコつけてって言ってはなんですけど。
いや、カッコつけてって言うとちょっと、語弊が
うん、4年に1回のイベントじゃないですか。
正直言うと、やりたくない。やりたくないっていうか、別にそこまでなんか人集めて一生懸命やろうっていう気力は実はなくてですね。どちらかというと、当然やるよね的な
空気になってた。
なるほど。レッツさんサポーターに担ぎ上げられたというか、
そういうのもあったん
ですかね。なるほど。
やらないんですか的ななんか空気が。
で、いや、まあ、プレイヤーイベントとしての側面もまずね、捉えた時なんですけど、その、うんうん、レッツさんがもう、狭しとこう、いわゆる、会場になって、みんなが詰めてる場所、とその入り口になってる扉のところ、とにかくもう動いてらっしゃるって挨拶するわけですよ。
うんうん。
いや、レズさん試合見てんのかいなと思ってぐらいですもん、実際。あの時は。
大丈夫ですよ。試合見ながら、
うん、
ツイッター見ながら、
うん、ツイッター
見ながら、
ツイッターを見たの。すごいな。
まあそれもありますし。
うん、
基本ですよね、プレイイベントの。
ああ、いや、あの気配りなんかなって思いますよ、やっぱ。 その、だから、プレイヤーイベント慣れてる方でないと、あれ、やれないですわ。だからこワールドカップなんて、別にですよ、ぶっちゃけ。丸投げでいいわけですよ。その、変な話、テレビの向こうに丸投げ。あとはもう勝手に白茶で盛り上がれぐらいの気持ちがあるイベントが実は他だったんじゃないのかなと思ってるぐらいです、正直言うと。だからそれに対して、レッズさんのあの、足げく動く様子とか、その、まあ言っちゃえばもてなす心っていうのは常にプレイヤーイベントやってる人だからだろうなっていう気はしますよ。な思えば、うんうん。うん。なるほどなぁ。いや、あの、それにしてもですよ。あの、パブリックビューイング、あの、お名前の通り当然、レッズサポーターさんだわけですよね。レッズさんは。はい、あの、スタジアムにはよく行かれる。
よく行ってます
ね。ね。で、ちなみにその逆に、アウェーゲームとか、
はい。
もしくは、その、どっかでその、サッカーの、いわゆるパブリックビューイングみたいなのって見られたことってどっかであります？
一回、ラーレッツが優勝した試合の、した試合が駒場であったんですけど、
うん、
セカンドステージ優勝したんですけど、
うん、
その駒場のチケットが取れなくて、
おぉ、珍しいな、そういう話は。
埼玉スタジアムで、パブリックビューイングしてたの一回行きましたけど。
おぉ、いいですね。パンタさんはこのパブリックビューイングっていうもの。
そのスタジアムでのパブリックビューイングっていうのはないですね。若い頃に、それこそあのスポーツバーとかであるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あのそういったところで、あの友達とかと行ってみるっていうのはありましたけど、スタジアム規模でのっていうのは参加したことがないですね。
私もさすがにさ、あの、なんすか、スタジアムではないですわ。
うんうんうん、
ただ、あの、モンテディオ山形の開幕戦は必ずアウェーゲームで視察するので、
ああ。
地域的に。なので、それをやっぱスカパーかなんかの当時はね、あの放送、うんうん、確か J1 昇格して1年目だったと思いますよ。それを、
はいはいはい、
ここだっかな、山形のどっかで見たような覚えは、まず一つと、あと、うんうん、まあ、今回の話じゃないですけど、ワールドカップですね。
はいはい。
ワールドカップの時に、あの、特に2002年ワールドカップの時に、先立て、実は、うん、あの、ドワラジのオープニングでもお話ししましたけど、もうん、自分で企画して、パブリックビューイングをしました。
うん、言われてましたよね、
うん。プロジェクター持ってきて、でっかいスクリーン作って、うんうん、っていうようなことをして、みんなで見るという行動をっていうのが、うん、まあ楽しいわけですよね。
ですね。うん
うんうん、で、ただ今回当然、ロシア、
うん、
時差もあるし、
はい。
さすがに、まあ、テレビは見ますけど、どうしてもんかなっていうところを考えるときに、我々のフィールドのアストルティアがあるじゃないかと。
はい。
いうとこですよ。で、やっぱりそこにはみんなのアバターがいて、キャラクターがいてね。
うん、うん。うん。
それがこう集って、で、白茶でみんないろいろ言いながら見える。あれがね、本当になんか、なかなか心地よい空間だったなと思って。
うん、でしたね。
うん。本当になんか、参加させてもらって、よかったなって思いますし。
うん、うん。
なんたって、レイズさんのとこにお邪魔したのが一発目のコロンビア戦っすよ。
はい。
あれが楽しかったから、2戦目、3戦目も行ったわけですよね。
ですね。
うん。時間はね、また違いましたけど。
うんうんうん。
いや、本当にレッズさん、本当に、先ほど、やりたくなかったなんて言わないでください。本当に楽しませてもらいましたんで。うん。本当に、良かったです。
はい。
で、そうなんですよね。
うん。
プレイヤーイベントで一番重要なのは、
うん、
初めに入ってきた時に、どう対応するか。
うん。
特に、知らない人に対して。
うん。
うんうんうん。
それでもう 90% の成功が決まります
ね。
というよりも、私はプレイヤーイベント、いろんなプレイヤーイベント行くんですけど、
うん、
全部、視察つってるんですけど。
うんうん、
もう初めに行って、
うん、
30秒で、このイベントはいいかダメか分かりますもん、
はぁ。 なるほどね。
しかも始まる前にわかりますね。
ああ。
やはりもてなし方であったりとか。
全然違いますよ。
初めに
行きます
か。
行くじゃないですか。
うんうん、
で、何放置されると。
ああ。
それはダメなんだっていうのをね、うん、言ってあげたいんですけどね。
まあ主催者のね、
作業ですよね。もう始まってるんだよって、イベントは。
迎え始めてからね。なるほどね。
うん、
うん。っていうことを、
うん。
5ある大プレイヤーイベントの方から盗みました。
ああ、なるほど。
なるほど。あ、そうそうそう、プレイヤーイベント。この間、レッズさんにもご紹介いただいたんですけども、レッズさんが書かれてる記事ね、あれすごい、読ませてもらいました、俺。プレイヤーイベントについての。すごく面白かったです、あれ。
すごい
です。なるほど、そういう気構えでやらないといけないなっていうのは。
いや、別にそこまで気構えなくてもいいって最後に書いてあるんですよ。別にやんなくてもいいんだけど、
うん、
ただ回数を重ねていくうちに、やっぱり良くなっていかないと、
ああ、
うん、初めはまあちょっとおぼつかなくて、よく俺もわからなくて、うまくいかないかもしれないけど、だんだんやっていくうちに、どんどんだんだん良くしていかない気持ちがないと。
なるほどね。
うん、大体あれですよ、カフェ系とかは、
はい、
もうなんか毎週やってるのもあるんですけど、
はい、
同じ客が、いつも同じ客が愚痴って終わりです。うん、で新しい人が来たら、新しい人はなんかよくわかんなくて帰ってくるみたいな。
ああ、だってそれってでも、なんていうんですかね、いわゆるお店と一緒じゃないですか。
ですよね。一元さんお断り的な感じとか、ね、
逆に、
常連さんのたまり場になるとか。
そこにまた居心地が良くて、また行き着くっていうのは、
うん、
また例えば2回目に、まあ、またやってれば行ってみようっつって行くかどうかっていうのは、多分やっぱり、今、レッズさん言ったように、初見にかかるんじゃないですか、やっぱ。
うん。ですね。うん、
あ、なるほどね。
それで、まあ、別にいいんですけど、勝手にやってれば。ただなんか、私が嫌なのが、やっぱプレイヤーイベント知らない人がプレイヤーイベントで参加しようって思うわけじゃないですか。
うん、もちろんね。
うん、ですね。
何らかのきっかけですよ、それは。
まあ別にやんでもいいんですけど、きっかけで参加して、
うんうん、
で初めて行くわけじゃないですか。
うん、
どこだかわかんないけど、まあ、どっか行きますよね。
うん。
その時に、冷たくされたらもう二度と行かないと思いますよ、
ね。そうなると思いますよ、それは。
うん、ですね、うん。
それが嫌なんですよ、私。
ああ。
あれがとか違うんですけど、まあ、そういう、やっぱ質を上げていかないといけないなって。
あ、
結局、それで廃れていくわけじゃないですか、だんだん。
なるほどね。
うん、なるほど。
そうか。
それを啓蒙活動じゃないですけど、そういうのをやる人がいないんですよね。みんななんか、独自のなんか、まあ、バイブルがあるのか知らないですけど、
あ、
一工して、うまくやるやり方知ってるけど、ね、みんな言わないで。
もう実は予告したんですけど、まもなく、ドアラジ200回なんですよ。で、それに向けて、ちょっとやっぱ、チームイベントではなくてね、やっぱもう、やっぱ、ドラジがイベントするんだってって来てくれる方も、ね、間違いなくいらっしゃると思うので、やっぱ、そこはプレイヤーイベントという形で、
うん、
ちょっと企画を練らないといけないなって思ってるんですよ。まあ、それは当然、うん、トーク系をちょっと絡めた形での、プレイヤーイベントにするつもりなんですけど、ちょっとその辺はね、うん、まあ、ある種、肝に銘じてやらんといかんね。
うん、
いや、別に気楽にやってもらえばいいと思いますよ。
ただね、問題は、俺たちが喋ってる側なんで、俺たちが気配りできないっていうのは本音だと思うんですけど、なので、やっぱりチームメンさんにしても、主催側の方でね、なんとかそうやってリカバーするところを作っていかないといけないなと思いますよ、確かに。
ですね。
まあ、そういう時は、そういうイベントを見に行くといいです。
ああ。
まあ、やっぱり、ね。
あるんです、そういうイベント。うん、例えば、別に何でもいいんですけど、何でもいいんですけど、まあ、私が盗みまくってる、メイヤーさんのイベントとか、盗みまくってます、すごい、
うん。
参考にしまくってますけど。うんうん、まあ、彼女って言っていいのか、彼って言っていいのかわからないんですけど。すごいですね、うん。 でもそれを、なんかな、もう少し、広められるといいんだけどな、っていつも、
うん。
う
ん。
なるほど、ね。
まず行けばわかります。行ったら、必ず、名指しで、挨拶されます。
そうでしたね。この間、実は、メイヤーの部屋に、小豚さん、小豚健志さんが出た回に、やっぱ、まあ、変な話、うちの関係者なんで、関係者勝手に言うたらわか、あれ、怒られるかもしれないけど。ああ、なもんで、見に行ったんですけど、確かに、まあ、当然、メイヤーさん、私は存じていただいてますけれども、それにしてもやっぱり言われましたわ。うん。確かに。そうだな。確かに。なるほどね。いや、プレイヤーイベント。ちょっとね、これからも、こういったプレイベ関係の方呼ぶ、なんていうのは当然のことなんで、ちょっと、レッズさんの、プレイヤーイベントも含めて、ちょっと参考に、いろんなとこに行かないといけないなって思いますんで。はい。
いや、知らないイベントほとんどない。告知してるイベントで知らないイベントはほとんどないので。だからいいとこも悪いとこも全部見てます。
なるほどね。は
い、まあ自分がすごいイベントやってるっていう気はないですけどね。
いやいやいや、いや、それも継続もあるし、あれなんじゃないですか？やっぱり。必ず来続けられるお客様がいらっしゃるってことはそういうことなんじゃないですか？でも。どれ？サッカーの話しようぜ。ということなんですけど。
はい。
はい。まあ、皮切りはワールドカップでいいのかな。
はいはい。
どうでした？レッズさんとパンタンさんの今回の、ワールドカップ。特にまずは順番からいきましょうか。日本代表の話。
はい。
うん。前評判と。
うん。
今回の結果と、
うん、
うん、いろいろ問題も出た、問題かどうかって捉えるか人それぞれだと思いますけど、
うんですね、
うん、ぶっちゃけ西野監督、俺は よくやったなと思ってます、
うん、ですね、
まあ誰やっても買わなかったと思いますよ。
あ、レッズさんはそう見ます？
そう見ますね。あいつじゃなければ、
ハリロジッチじゃなければ、
うんうん、まあそうでしょうね。
そうか、うん、まあ確かに何ですかね、あそこからの引き継ぎをした上である程度何らかの実績というか何たるかの結果を残すというふうにおいては現有戦力というか今の日本代表クラスと含めた部分としては本当に合格点以上のものだと思うんですよ、俺は。
うん。
個人的にですよ、うん、個人的に。西野監督っていうのは、個人的にもう一度日本代表監督をやってほしい監督の一人だったんですよ、俺。
うんうんうん。
なので、やっぱ実は就任した時に、偉い年いってるなって思ったんですよ。もっと、もっと若い時にもっと、もう一回任せりゃよかったのにと思ったぐらいだったんですけど。
うんうん。
まあ J リーグで実績もあるし。
そうですね。うん。
うん、なので、まあまあ、うん。それこそ決勝トーナメントに進出した時点でもすでにもう、下馬評を覆してるわけじゃないですか。
うん。ですね。
ああ、さもなければ、先ほどね、の、プレイヤーイベントに参加してても、やっぱり、例えば、変な話、3戦目が敗戦処理になってしまうと、もう、うん、なかなか、いろんな盛り上がりっていうのも、世間的な盛り上がりもなかったと思うしね。
うん。
うん、なので、まあ、代表、日本代表についてはもちろん、もう、もろ手を挙げて、選手選考も含めて、俺は良かったなと思います、
うん、
正直。
うん。
うん。ぶっちゃけ、だって、直前の試合とかひどかったでしょ？
ひどかったですね。うん。
おいおい、大丈夫かいなって思い出したでしょ、実際。
直前になって選手選んでましたからね、
そうですよね。
お前何回試合したんだよ、お前今までって思いますね。
そうですよね。
変えるなよ、選手みたいな。
うん。
コロコロ。
まあ本当に。
グラーム選手が選ばれて、
うん、
なんでこいつが選ばれるのみたいな。札幌の中で物議を醸している選手が選ばれて、で、案の定失敗して、
うん、
それで叩かれるっていう、この理不尽さ。呼ぶなよ、みたいな。
そうか。ねえ。いや
ウラーとガンバは相当ヘイト貯めてたと思いますよ。
まあ必ずね、J リーグはね、まあ、もちろん J1 は、中断されますけれども、
うん。
うん、中断とは言うもののですよ。やっぱり、うん、代表に招集されるということは、ね、いろいろな、必ずその J リーグとの圧力を生んでしまう場合もありますから、そりゃ。
うんですね。うん
ガンバのサポーターの人ブチ切れてましたよ。怪我してやっと治った選手を代表で呼んで、怪我させて返してきたと。
ああ
またかみたいな。
サカツクであるやつですね、よくね、これ。
ありますね、そういうのも、
うん。
選手選ばれました、派遣しました、試合に出ませんでした、うん、怪我して帰ってきました。何みたいな。
うん、ねえ、そっかね。うん他には、あれですよ、その、まあ、代表、日本代表だ、まあ、もちろんあれなんですけど、他の国。
うん。
うん。なかなか、決勝トーナメントにまで行くと、なかなかその、顔ぶれ的には、まあ、こうなるよねっていうのはあったんですけど、本当に、決勝トーナメントに進出した中で、驚きだけはやっぱり日本だったんじゃないですかね。他の国から比べたら。
まあ、そうでしょうね。日本、あと、まあ、ロシアですかね。
ロシアね。うん、
まあ、開催国とはいえ、あそこに来るかなっていうのと、あそこまで上がれたかなっていうのは、なかなか、トーナメント見てても面白かったですね。
まあ、言ってもね、開催国だからとは言うものの、ヨーロッパでしのぎ削ってる国ですからね、実際。
うん、ですね。まあ、あとはまあ、ワールドカップの呪い的なものもあるかもしれませんが、前回優勝のドイツが予選落ちしましたし、
うん、
あとまあ、決勝ラウンドまで来たとはいえ、割とね、FIFA ランクの上位のチームが苦戦して、1位通過じゃなくて2位通過であったりとかいうので、
うん
うん、まあ、トータルで見ると、やっぱり、まあ、番狂わせっていうのが結構あったのかなっていうふうに、個人的には思ってますし、
うん、
あとやっぱり世代交代が、こう、起こったなっていうワールドカップかなっていうふうに僕は見てましたね。
ああね。
本当に今までね、もう僕たちがずっとサッカーを見続けてきて、スーパースターだった人たちが、若い世代と、まあ、そろそろ世代交代の時期にこう移り変わってきてて、また新しいスターが出てくるっていうところを、まあ、まさに目の当たりにできたような大会かなというふうに思ってます。
うんうんうんうん、そうですよね。2大会経由すると、
うん。
当然ですけど、人間誰しも8年間年が取るわけですよね。
ですです。
そこら辺ですよね。もちろん、はい、日本代表が今すごい年齢層が高い代表になっているじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
実質やっぱりメインになっているメンバーって、やっぱり8年前にも主力になってた人間だって半数ぐらいいるわけでしょ？
そうですね。うん
うん、ね、その辺もあるのかなって気しますね。
うん。
あとは、やっぱブラジル、アルゼンチンの南米勢が、
はい。
敗退したと。
はい。
敗退したのは、決勝トーナメントですけどね。
ですね。
その辺の感じとか。あとはもう決勝だけの話すれば、フランスと、
はい。クロアチア
ですね。クロアチアですね。クロアチアは驚きました、正直。
うん、クロアチアは驚いたというか、まあ、当然ね、旧ユーゴスラビアですから、実力は間違いなくあるんですけれど、うん、うんうん、どうなんでしょうね、こう、方眼美意気的なところもあるかもしれませんが、なんか、こう、ね、作戦を徹底して、自分たちの戦いをこうね、貫き通す戦い方といいましょうか、あと無限のスタミナといいましょうか、まあ、結果的に、まあ、決勝に行くまでが全てね、延長、前後半含めて PK 戦までも連れ込むっていうのが何試合もあったわけで、まあ、当然疲弊はあったと思うんですけれど、決勝戦でも、まあ、点差だけ見れば4対2っていうスコアにはなってますけれど、 あの攻め方自体はもう本当にクロアチアらしいサッカーを展開してましたし、うん、まあ、若干こう、ね、レフリーのそういったあのさじ加減というところで、まあ、勝負の明暗ついたかなというところはありますが、まあ、あの本当に面白い決勝だと僕は思いましたね、
うん、ですね。まあ、その中でフランスが98年以来の優勝、
はい、20年ぶりの優勝です。はい、
あ、まあ、あの98年はまたタレント揃いでしたからね。実際
そうですね、ジダンが若かったですね、
う
ん、はい、
まあ、そういった世代交代をきっちり何年がか越しできっちり育てた部分も大きいのかと思いますし、あとはなんだって日本と戦ったベルギーが、
うん、はい、
抜群に強かったですよね。
そうですね、あのベルギーのカウンターはお見事でしたね。
あ、うん、なるほど、怒らせてしまったのねっていう感じにはありました。正直、
まあ、こういうあたりはね、もう散々メディアとかでも言われてきてましょうし、まあ、そもそもベルギーって、まあ、またランキングは変わりますけれど、ワールドカップ開始前までは FIFA ランキング3位っていう、本当にね、もう強さは認められていたチームですし、もうとにかくヨーロッパ予選でもうぶっちぎりだったんで、もう強いのは誰しも知ってるわけですよ。で、またそのね、ルカクっていう絶対的なエースもいて、もう、カウンターサッカーが完全に板についてるわけじゃないですか、うん、なので、まあ、日本がね、まあ、最後悔しい思いはしましたが、もうロスタイムでのあの点は本当にもう見事としか言いようがないですし、
ね、
決勝ラウンドに上がってからもあの見事な、ね、カウンターを本当に徹底して、ね、再三再四繰り返して、カウンターが始まったら途中でパスカットされることなくフィニッシュまで持っていけれてたっていうのが、
そうですよね、
これが本当にまあ、監督の作戦でもありましょうし、それを体現できる選手がこう集められた、もう本当に国の代表として、まあ、戦う集団なんだなっていうのはすごく感じられるチームでしたね。
ですね、うん、かつてそういうこと2002年でベルギーとやりましたよね。
やりました、はい。
あの時勝てたんですよね、確か。
そうです、
はい、そう思うと本当にすごい、やっぱお互いにも強くなってるんでしょ、ただ日本もベルギーも。
そうですね、
そういう意味では、ま
あ、やっぱりそうなんですよね、2002年の大会っていうのが自分たちにとっては割と最近のイメージだったんですけど、
うん、
やはり4大会開けると、まあ、サッカー自体も組み立て方が違ってたり、あとまあ、ね、作戦の流行りしたりっていうのは当然その時期その時期でもあったりもするんですけれど、
うん、
まあ、本当に敵の動きを見て、その動きを潰しながら自分たちのサッカーができるかできないかっていうのが今大会のどの試合でも本当に際立って見えたかなっていうところですね。だからその強いベルギーをほぼ完封したフランスっていうのは、まあ、決勝でもそうでしたけど、相手の動きをうまく潰して、なおかつ自分たちのサッカーを展開して優勝できたっていうのが、これが本当に強さの要因だったんじゃないのかなと。
そうですね、
ね、決勝の試合を見ていて思いました。
うん、そうですね。なるほどね。で、もう一回話戻るんですけど、
はい。
日本代表、
はい。
はい、終わりましたよと。
うん、終わりました。はい。
ワールドカップ終わったんですけど、さてこれからどうするよって話をちょっと3人で喋ってみたいんですけど、
ですね。
特にこれに関しては、はい、その海外でも見ますけど、J リーグとの絡みっていうのはすごく大きいじゃないですか。
ですね、うん、
だからその辺だと思うんですけど、まずは監督、
はい、
外国人監督の噂が、あ、実はこのレッズさんを呼んでお話ししようかって言ったあたりではまだ外国人監督説がずっと強かったんですけど、
うんうんうん、
ここに来て日本人、
はい、
しかもぐぐっと年齢が若い森保一監督、
はい、
ですよね、
ですね、
にほぼ有力で決定しそうだっていう話なんですけど、
うん、
これは多分長年 J リーグを見てるレッズさんって森保という監督ってどう見ます？
まずですね、ちょっとワールドカップを否定することになるんですけど、
うん、
ワールドカップって遅いんですよね、トレンドが、
うん、
クラブチームやってることのなんか何年前の戦術が流行るんです。
なるほどなるほど、言うてる意味はわかりますわ。
うん、今更ブロック組んでカウンターで点取るなんて、ずっと前からもうクラブでチームで当たり前の戦術で、そこが優勝してきたわけです今まで、
うんうんうん、
で、今それにアンチでやろうとしているチームが何チームか、その、組み立てて、
うん、
相手は引いても組み立てて崩していくっていうのを今チャレンジしているチームが何チームか、
うん、
まああるんですけど、
うん
うん、で森保監督っていうのは、どういう人かっていうと、もう広島時代からそうなんですけど、完全に引いて、
うん、
極端な話、相手がボールを後ろで回してても取りに行かないぐらい。
おー。
うん。もう、こっちの形に入るまでは、ボールも追わないし、もう完全にカウンター狙いですよね。
ああ。
安田とか。
ああ。
昔、名古屋と広島の試合があって、
ええ、
名古屋が1点入れて、前半に、
うん。
で、名古屋はもう1点取ったから、後ろでボール回せたら、広島の選手が1回全然ボール取りに来なくて、そのまま試合が終わったっていう。
うん。
名古屋の人がお笑いしてましたけど。広島ってこういうチームなんだみたいな。あ、昔の広島ですよ。今
は
違います。
ですね。今はね、強いですからね。
うん、ああ、森保ね。俺ね、もちろん広島の監督で、しかも優勝もしましたよね。
うん。一番初年度に優勝しました。
ね。で、それも記憶にあるんですけど、俺森保まあ、もうどっちかというと俺ポイチって言った方がいいんですけど。イメージが、俺実はね、京都さんがサポーターからスタートしてるんですよ。J リーグ。
ああ、なるほど、
うん。で、その時に、スタメンだったんですよ。
うんうんうん。
森保。すごいですよ、うん。あの時のメンツが、森保、黒崎、山田隆弘。うん。で、監督が清水だったんですけどね、その時。
はいはいはい。
で、そこのやっぱり、その、中核で、今で言う、その、長谷部のポジションですよね。
うん、
長谷部とか、遠藤がいる、ボランチから、なんていうか、その、試合のコントロールするべく選手なわけですよ。
うん、うん。
だったイメージがすごく強いし、その後ちなみにやっぱ仙台で絡んでますね、この人ね。
うん。
仙台はもう、その時はもうすでに俺山形サポーターでしたけど、うん。やっぱ絶対的なキャプテンシーっていうのがある森保という人間でしたからね。
うん、
だから監督として今レズさんが言ったその広島としての戦術がそのまま日本代表に持ってこれるかどうかもあるんですよね、きっと。
ですね。
当然ですけど、その戦術にピタリ来る選手を選考するでしょう、実際。
うん、実際監督になればね、やっぱそこは自分に合わせたっていう感じの選手招集をするはずなんで、うん、うん、まあそれに合った形のチームが作れるかどうかっていうところにはかかってきますよね。
ね、監督、あとはそれをこう補佐する人間がどういう風な形になるのかですよね。
そうですね。やっぱコーチングスタッフも含めて、やっぱチームを、まあやっぱり長期計画でやらないと、まあ今回の二の舞になったら、ね、どんなにサッカーに興味がない人でもやっぱり怒りは湧くと思うので、
うん、
そういうね、間違った歴史は繰り返さないようにして、まあ上を目指したいっていうのが、まあ一ファンとしての願いじゃないですかね。
特に日本人監督、
はい、
なんですけど、その、まあ、今回 の、 その西野さんがやったにせよ、岡田さんがかつてだったにせよ、うん、
はい、
その時って、そのいわゆる、JFA のサッカー協会の、
うん、
こういったなんですけど、子飼いの監督が選ばれるわけですよ。
う
ん、うん、特に森保って、その、広島の監督を、勇退してからですよ。やっぱりその日本代表の監督絡みをさせるべくみたいな動きが見え隠れしてたでしょ、すでに。
うん、まあ実際ね、今回もコーチングスタッフ入ってますもんね。
同じく手倉森、誠さんもそうですよね、実際。
はい、ですね。
その辺のね、若い監督を起用するというのはとてもいいことだし、うん、うまくいってほしいなっていうのはあるんですけど、あとはその、さっき言ったそのメンツですよ。世代交代。
うん。
もう明らかに、今の日本代表、今回のワールドカップの代表のメンバーは、と 年が行き過ぎてますわ、
うん、そうですね、もう世代交代を迫られますね。
うん、これうまくいかないとまずいですね。
まあ、まずいですし、ただその4年後だけを見据えるっていうのもまたちょっと情けない話になってしまうので、
うん、うん、ですね、特にゴールキーパー、はい、
うん、
うん、
うん、まあ今回はやはりそこに焦点がいくんじゃないかなとは思いますが、
ゴールキーパーとは、まあ今回儲けたなと思うのは、
はい、
もうすでに、いや、いい選手なんですけど、
うん、うん、
柴崎ですよ、
うん、うん、うん、
これで本当になんか心置きなく長谷部が代表引退できるし、
うん、
それから、まあ、もうすでに完全に世代はそれを譲ったって形なんでしょうけど、遠藤康人に代われるボランチがきっちりできたなっていう感じがあって、
うん、うん、
まあ、ここ中心にチームができるのかなっていう気はしますけどね。
そうですね、次の大会ぐらいまでは柴崎でいけそうな感じですね。はい、うん、
本当に海外でひょっとしたらビッグクラブからね、名指しが来るかもしれませんし、
うん、
ちょうど真野ちゃんと結婚するわけでしょ
そうですね、そうやって発表してましたね、うん、
公私ともともに成長して引っ張ってもらいたいなと思いますわ。
うん、
あ、はい、ね、ね、なかなかこの日本代表は、まあこれから当然現在進行形ですし、うん、次が何でしたっけ、9月代表戦控えてんの、
チリ戦でしたっけ、
あ、チリですね、
はい、
が秋になってから、
そうですね、9月ですね、
うん、見ものですわ、どんな人間が集められるか、それから監督の采配が、うん、うまくいくのか。チリ強いですよ ね、
はい、強いですよ、はい、
何回も言ってますけど俺、このイヤサガにしても何とかにしても俺サッカー話するとき言いますけど、キリンカップは弱いチーム呼ぶなよって、本当に。
いや、それはしょうがないんじゃないですか。
仕方ないのやっぱ
だって来てくれないんじゃないですか
言うてもですよ、もうまあ、国際親善試合っていう名前だったらいいですけど、強化試合だっつってんのに、うん、なんで格下のチームを呼ぶのか全く俺にはわからないです。
まあそれはなんか、でもそれは組めるかどうか、来てくれるかどうか、
ね、もちろんね、うん、それもあるし、うん、
完全にだって日本のために試合してくれってことですよね、キリンカップに来るっていくってこと
は。そうですね、そうなんです、まあ、まあスポンサーの都合もありますからね。
そうすると呼べるチームっていうのはかなり限られる。いや、しかもどっちでやるかって。
キリンビール、キリンビール、しこたま持って帰ってったらいいじゃないかって思うんですけどね、俺。
いや、そんなんじゃ悪いやん。もっとなんか例えばブラジルとか呼びたいんだったら、うん、ブラジルサッカー協会にいくら詰めばいいんだって、そういう話です
よ。そうなりますけどね。
試合するってことはそういうことですね。
とはいえですよ、やっぱり、なんか、それこそダブルスコアみたいなので勝てるような相手として、何にももたらさないじゃないかって思うんですよ。
こんなことないと思いますけどね。
う
ん、
そう、
試合するして、
うん、
例えば格下でも何でもいいんですけど、格下と試合して、なんか意味ないっていう人よくいるんですけど、なこと、日本代表ってほとんど格下としか試合しないですよ。
いや、そう、うん、そうなんですよ。だから、
そうなんですけどね。ただ、そう、その格下を呼んで、なお苦戦したりとか、
そうそうそう、
自分たちのサッカーができないっていうのが多分ファンとしては納得いかない
ファンとしては納得できないけども、でもそれが、その時分かってよかったんじゃないですか、できなかったっていう、うん、
そいつがね、だから、それこそ今回 の監督交代があって、そのワールドカップ後で大体変わるじゃないですか、そこで、うん、出して問題がその洗い出しという形でやれるならともかく、さて、ワールドカップ出場決定しました、こっから代表誰選びますかという時点で、そんなことをしてることが、遅くないのかいって思うんですよ、いつも。
いやでも試合組めるだけ幸せだと思いますけどね。
代表は
個人的に言わせてもらえば。
そうか。いや、実際さ、日本代表の招集ってめんどくさいでしょ、やっぱ。やっぱクラブチームと違って。その、はい、はい、ちょっと来なさいや、
ね、
海外側
も呼んで。代表自体集めるのも大変だし、うん、相手もそれを出すのも大変だし。
ですね。
で、しかもワールドカップ決まっちゃうと、対戦相手になる可能性があるわけですよね、
うん、うん、それはそうですね。うん、
だから、そしたら、なかなか手挙げてくれないじゃないですか、その時点で。
よくあるじゃない、その想定、今回だったら、そのコロンビアを想定して、南米のチームを呼ぶとかさ。
そうそうそうそう。まあ、そういう感じ、だからそうするとどうしてもワールドカップ出てない国になるから、まあ、隠したとか言っちゃ失礼ですけど。
それでも、確かに
な。ない。セネガルはどこだったっけな、なんかどっか読んでましたよね。
そのアフリカのチームでしょ、
アフリカの
チーム。セネガルを想定した
とか、ね。セネガル、
うん、
はい。なんとかみたいな感じ、うん。それはまあ、マッチングはしょうがないんです。それは日本が強くて、うん、他のチームはぜひ日本と試合したいですとかになったら、うん、まあいいと思うんですけどね。そうじゃないんですね。
まあ実際、
やはりそうじゃないん
で。実際で、やっぱ対戦相手になるかもしれんと思うと、うん、その、なんていうの、その、手の内は見したくないわな、そりゃ。
しかも強いチームとやりたいわけじゃないですか、
ね。うん。ですね。
で、強いチームは強いチームとマッチングして、うん、弱いチームは強いチームとマッチングできないんですよ。
なるほどね。うん、なるほど。だから、まあ、いずれにしてもその、まあ、森保監督のデビュー戦、と思わしき、ね、その9月のチリ戦。
うん。
まあ、
うん、
まあ、みんな、やっぱり、注目するでしょ。なので、その辺も、また、期待してみたいと思いますね。
はい、そうですね。
ドワラジ。
はい、そして J リーグスは。
はい。
はい。で、ワールドカップが終わったので、J1 も中断からの再開しました。うん、
はい。
で、ちょっと順位見てみようかな、俺。どうすか、あ、そうそう、今日突然の話題でしたけど、
はい、
ガンバ大阪が監督交代と、
はい、宮本さんが就任されましたね。
うん、
うん、
まあ、あまりにも成績低迷もありますので、やむを得ないかなっていう部分ですが、ただその人間が宮本だったということなんですよ。うん、
はい。
うん。どうですか、特に直接相手になる浦和レッズとしては、ガンバ大阪。
私は、その、なんですかね、ガンバの人と常に話をしているので、
ああ、
そういう人の気持ちを体現しますけど、
ああ、
うん、初めクルピになった瞬間に、うん、なんでクルピなんだ、ふざけんなって。なんでかわかりますか？
あれじゃないですか、もちろんクルピって言ったらセレッソのイメージじゃ
強いでしょ。そうなんですよ、セレッソなんでだあんなところから連れてきたんだみたいな話がまず初めから始まり
、うん、
まずそれでストレスが溜まってて、でさらに勝てないわ、
うん
うん
うん、
なそれでもうなんでこんなやつは監督なんだってずっと思い始めて、
うん、
あ
それで柿谷取ろうとしたと、
うん、あセレッソ色が強い。
そんなんいらんわ、みたいな。ならいいんなら降格するわ、と言ってましたよ。
ああ。
そうか、そうか。なるほどね。うん。なるほどね。
最後は韓国人のファン選手。
うん。
一番点取ってるんですけど、頑
張
って。その人はいなくなるというのに補強もせず。韓国代表に招集されていなくなるのに。
ああ。
対して、セレッソ大阪は調子いいですもんね。
セレッソは、ガンバ、あ、ガンバじゃない、セレッソはそうです。裏と再試合やって、1対1だったんです
ね。
うん。
うん。いやで、宮本。
はい。
これまたさっきの、ね、一回も戻るようですけど、実際こう、日本代表監督候補の、未来の監督候補として、間違いなくどっかで来るだろう宮本ですよね。
うん。
あどうかな。
あそう思います。
いやちょっと
間違い
なく抜けられないんじゃないかな。
間違いなく JFA の息のかかった人間じゃないですか。でもやっぱり頭いいしな宮本。
うん。
顔もいいし。
まあ世代的にはなんか一回はやってもらいたいなっていう感じにはなりますね。
ですよね。まあとりあえずユースオリンピック代表あたりからはしてほしいなと思ってる一人ではあるわけです。うん、俺は。
ガンバサポが切れますよ、そんなこと言ったら。絶対切れると思
って まず J リーグやってからだって話だね。
まあそうですね。うん、
そうか、そうか。あね。
そんななんか横取りされたら怒られますよ。
そりゃそうです。就任したばっかりですからね。
順位の話を先にする前に、
はい。
もう話題騒然でしたよ。このワールドカップ直後。
はい。
この選手。
うん。
もう、各国のスペインですけどね。はい。名だたる人間が J リーグに来たと。
うん。
まあ先じてですよ。まあ、そのワールドカップ前にではすでに、ヴィッセル神戸に、ルカス・ポドルスキーがね、はい、まずは。
ああ、そう、あ、そうですね。もっと前ですね。うん、はい。
それだけでも驚いたのに、
うん、
今回、イニエスタが、神戸入り。
はい、
そして、
はい、
ちょっと吸ったもんだはあったもののですよ。フェルナンド・トーレスが、サナントス入り。
はい。
いや、J リーグって、さて、注目されてんのか、ただのジャパンマネーなのかというところではあるんですが、実際、どれぐらい活躍するかによりますよね。
ですね。まあ、つい先日22日ですか。
うん、
まあ、二人とも、まあ、後半から試合には出てましたけれど、
うん、
まあ、すべての試合を見たわけではないですが、ハイライトで見るには、まあ、ちゃんと、一定の動きはされていたんではないのかなとは思います。まあ、結果はね、得点にはならなかったかもしれないですが。
うん。
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 確か、木曜か金曜来日して、すぐ試合じゃなかったでしたかね。
そうですよね。
ええ、
プロだな、やっぱ。
うん。
普通じゃないですか、そんな海外行ったら。
ああ、でも、
うん、まあ、ただね、そう、日本の気候とかなんとかっていうのをやっぱりことさらに言われるわけじゃないですか。
でも途中から出てるから、あんまり、
そうですか。
初めから出てきたら、ちょっとあれだ
な、うん。ちょっと様子見て、とりあえず使おう。とりあえず、
ね、
使えば湧くしな。
うん。
湧、
うん、
くというか、三木谷に怒るでしょ。
俺何のために取ったん
や、使わねえのふざけんなみたいな。
そうですね、
あそこは監督を変えた方がいいと思うんですけど、ね、
別にいいんですけど、34億円ですからね、うん、
まあ、本当になんかあれですよね、時折起こる J リーグへのこのビッグネームの移籍のね、
うん、
一つだと思いますけど、う
ん、はい、
いやいや、本当に、まあ、注目でしょうね。これで、うん、なんですかね、今季で終わるのか、また来季もいてくれるのかにも、まあまあ、J リーグが閉幕してからの話でしょうけど、これによっては他の選手も来てくれたりするかどうかもありますし、言っても、うん、言ってもですよ、やっぱりそれを取ってこれるビッグクラブってなると、日本の場合限られてるわけですよ。
ですね、うん。
うん、今回、なんですけど、当然、ポドルスキーとイニエスタに関しては、まあ、楽天というビッグマネーがついてる神戸ですよね。
うん、ですね、
うん。で、なんでサガン鳥栖があのフェルナンド・トーレスって思ったら、
うん、
DHC が金出してるわけじゃないですもんね。
あー、なるほど、そうか。
あれでしょ、グランブルーファンタジーの感じでしょ、これ。
そういう絡みがあるんですね。
お金出してるの。サイゲームス、うんうん、
なるほど、
うん、なんで、まあ、サイゲームスとしては お金を使うということはこういうことだっていうのを見せたいんでしょう、きっと。よくお笑いのスポンサーとかもバンバンやってるじゃないですか、サイゲームス。
確かにそうですね、 CM とか打ちますもん ね、うん、
ですね。そういったのがあるのかなと思いますし、まあまあ、うん、そうやって特にサガン鳥栖って、どっちかっていうと、やっぱ J2 から上がってって、もう落ちてこなくなったチームに、すごくこうイメージがあるわけです、うん、俺は。
ですね、今もちょっと降格圏内ですからね。
なんで、まあ、踏ん張りどころでもあるし。
はい、うん、ですね。
うん、ですね。はい。ね。で、ちょっと順位いってみようか。
はい。
今、J1 から行きますか？ J3 から行きますか？はい、
J3 からいきますか。
J3 ってなんか話があるん
ですか。 J3 は
J3 の試合見てないんで。
いや、とはいえですよ、 J3 はうちのね、ドワラジ勢もいい、サポーターがいらっしゃるんでね、ちょっとお話ししたいんですよ。
ですね、
いないわけじゃないんですけど、
でしょ、うん、でしょ、 そう、J リーグ。
ないわけじゃないんですが、あんまり発言がないので。
今 J3、1位がですね、琉球。
うん。う
ん、2位が沼津。
はい。
うん。これが一応 J2 昇格圏内。
昇格圏内ですね。
はい。で、続いて、3位鹿児島、4位福島っていう形なんですけど、
うんうん
うん、まあ、うん、本当に、ここはもう、まあ変な話、降格がないので、昇格だけをこう、ぐんぐん目指していくべきなんだっていうところですよね。
うんうんうん、
ただ、ちょっと言いたいなと思うのは、やっぱり J2 でしのぎを削ったチームが低迷してるなっていうのが本音ですよね。
ああ、確かに、
うん。ザスパとかね。
そうですね、ザスパ、そうですね。
ああ。
ザスパチーム事情がやばかったですからね。
うん、
のようですね。よほど、うん。うん。
なんか帰りの新幹線で選手が愚痴ってたって言ってました。
ああ。なるほど。
ねえ。うん。で、うちの、チームドアラジにもサポーターがいるという北九州、ギラバンズ北九州が、最下位17位なんですよ。
ですね。
うん。まあ、もう一回言いますけど、降格がないとはいえですよ。こんな不甲斐ない成績を収めるとはまさか思ってないと思うんで。
うんうんうん、
うん。まだ一応16位の FC 東京アンダー23と勝ち点並んでるんで、
うん、
まあ、一個でも上がって、終えていただきたいなと思うし。
そうですね。
特に北九州ってスタジアム立ったんでしょ、こう。
うんうん。いいスタジアムらしいですね。
うん。それをこう、やっぱ J2 に持ってきていただきたいので。うん。
ボールが海に落ちるっていう。
あ、そうです、そうです。ですです。
ビッグスターです。ビッグ、
うん。ね。まあ、J3 はこんなとこかな。東北勢がね、調子良さそうなんで、どちらも。福島、秋田、盛岡。はい、盛岡11だから、調子がいいかどうかわかりませんけど。うん。もう一チーム J2 に欲しいなって思います、本当に。東北から。うん。うん、はい。続いて J2。我らが J2 ですよ。
はい、そうですね。
山田さん。うん、パンターさんの方からいこうかな。まず上から行きます。上から行きます。
上から行った方がいいですね。
上から。はい。はい、上から、松本山が。
はい。
はい。2位、町田ゼルビア。
う
ん。ちょっと、昇格圏内から行こうかな。3位、横浜 FC。はい、4位、大分トリニータ。うん、5位、レノファ山口。うん、6位、アビスパ福岡。ここまでです。
はい。そうですね。
はい。山形が落ちました。
はい。
はい。うん。で、9位、岡山。ファジアの岡山、はい、11位モンテディオ山形なんですよね。
はい、これ明日直接対決ですよ。
お、そうっすか。
はい、
負けられんなこれは。
ですね、負けられない戦いですね。
うん、うん、でまあ上位陣なかなかやっぱあれですね、松本はまあ手堅いサッカーしてくるチームなんであれなんですけど、うん、驚きやっぱ山口と町田。
そうですね。うん。
うん。あと俺、非常にこう、悔しいなと思うのは、大分に簡単に上がってってほしくねえっすね。
ああ。
ああ。まだ J2 で頑張ってもらうといかんのちゃいますかっていうところですよ。うん。つい。
なるほど。
うん。
そんな言葉はモニターサポーターの前で言えないです
いや。J3 から、まあ上がって、まだいい、あれでしょ？そんなもんでしょ？
うん。
うん。もう、ね、それを言うならば止めないといけないですよ、我々。その、うん、うん。山形あたりは、門番になってやらない。門番っていうか、お前上がれよって話なんですよ、実際。うん。そう
ですね。まあでもそうかと思えばね、もう京都サンガが今は最下位ですからね。
京都ね。
はい。
うん、スタジアム作るかどうかの話の前にお前まずはって話なんですよね、うんうん、ぶっちゃけ京都これ J3 落ちたらなくなったりしねえかな。
そうねですね、厳しそうですね。
いや厳しくないですよ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
スポンサーがっちりしてるから。
あ、まあまあまあスポンサーがね、うん、
でもね、その今日京都のサポーターしてる時から思うんですけど、 間違いなくお金の使い方間違ってますからね、ここ。あ、最近はね、逆にその J2 で長くなったんで、そうは思わないかもしれないですけど、本当、例えば、エレオクエレベータークラブって言われたでしょ、京都さんって。で、その時に、ちょっと背伸びどころでないような補強するんですよ。せっかくそのフィットしていた選手を追い出すんですよ、それで。で、ガタガタってくるんですよ、また。こいつがね、全然治らないんですよね、京都って。その辺なんですよ、問題は。
名古屋の B チームですからね。
あのね、そうなんですよ。実際、そういう風な、その、どっかで使った選手をやっぱり取ってくるようなクラブになっちゃったなっていうのが大きいですよ。それは別に、さっきの森保の話もそうでしたけど、そういうのを集めたから勝てるようなもんでないでしょっていうと思うんですよ、俺。
いや、去年の名古屋と京都の試合は面白かったわ。西京極行ってみたけど、名古屋のサポーターから京都の選手紹介するたびに拍手が出るっていう、何こ、しかも半分ぐらいです
。それはひどいな。
あれ、名古屋の選手だったんだな、みたいな。今や監督もね、名古屋の監督だしね。
そうか。ね、
山津はまだしも、市立とかみんな名古屋にいたしな、みたいな。どんだけいるんだよ、名古屋の選手、みたいな、
ね。
J2 と名古屋と京都で試合やって、名古屋が勝たなかったらどうすんだよ、この試合とか思って見てました。
あとね、まあ、さっきも話しましたけど、さっきのザスパに近いところだけど、はい、お前ちょっと不甲斐ないんちゃうのっていうチームなんですけど、
うん、
もうお約束の千葉。
ですね、ジェフもなんか上がれないですね。
うん。そして新潟。
はい。
新潟ってな。
うん。
うん。全然勝ててないのかね。
ただ一応8勝はしてるんで、割とこの中盤あたりは、
そうなんですよね。
試合試合でひっくり返りますよね。
そう、岡山山形あたりがやっぱ9、勝ち点9でね。
そうですね。うん。だからの9勝が結構並んでて、あとは引き分けの数と負け数で若干差がつくかなぐらいなんで、まあ混沌とはしてますよね。
山形調子良かったのに。だからここ2試合勝ててないんですよ。またかな、病気かなみたいなやつなんですよ、これ。負けない山形が続いてきたなと思ったんですけど、まあ、まだ中盤だからでは思うんですけど、正直やっぱ俺なんか監督合ってない気がするな、俺。なんか俺思うんだよな。まして、何？その、2年目でしょ？監督。そこでこんなに、あれかね、いろいろ、問題あるかねっていうところですよ。
少なくとも山形は、愛媛には恨まれてますから、
ね。そうなんですよ。これもあれですよ。あの時に愛媛、半分愛媛みたいな試合でしたからね。
愛媛から監督引っ張ってきて、半分ぐらい選手引っ張ってきましたからね。
そうだ、今日レッズさんが、サポート仲間だから、あれなんですけど、今日ショックなニュースですよ。加賀健一。
うん。
半年の怪我しちゃいました。絶望らしいです、今季。
他にも、ドスモイボルバが7ヶ月とか書いて
る。おぉ、ちょっと。
それで金崎。
超切り出すですね。
鹿島の金崎が。
トスに行くってんでしょ？
トスに行くんです、
ね、ああ、そう、それもニュースで出てましたね。
いや、ほら、レッズから香川が来て、ディフェンスラインががっちり入ったなと思ったんですけどね。
うん。
ここに来て怪我っていうのはちょっと痛いな。半年でな。
十字靭帯ですか？
うん。
半 半年って相当ですよね。
うん、ですよね、
うん。うん。正直言うとまずいなと思います、本当に。
うん。
うん。まあ、あと、山形はね、天皇杯がまた残ってますんで、次 FC 東京らしいですわ。
なるほど。
勝てるといいな。うん、舐めてかかってくんねえかな。うん。そうはいかないだろうね。はい。
はい。
で、岡山。どうですか、岡山、
はい。岡山もね、序盤は良かったんですけどね。
勝てなくなってきた。
勝てなくなってきましたね。あと、まあ、僕がちょっと今年推してる、新入団の選手がいてですね。
うん。
安倍海斗っていうディフェンダーの選手なんですけど、
うん。
東福岡高校出身で、アンダー19の日本代表なんですよ。
ほうほうほうほう。
で、まあ、しばらく、開幕からずっと出てたんですけど、まあ、インドネシア遠征とかについていっちゃってて、まあ、ここ最近はあんまり出場機会がないんですが、終わって戻ってきて、多分次節、だから明日の試合ぐらいからは出れるんじゃないかなと思うんで、
うん、
まあ、若い力に期待したいなっていうのと、まだ、あともう一人ね、市立船橋出身の福本選手っていう、まあ、この方も、アンダー19の日本代表選ばれてるんですけど、
うんうんうん、
ちょっともうそろそろ初得点が欲しいなっていうところで、まあ、若い力に期待したいところですね。
そうか、岡山からしたらもうベテラン選手かもしれないですけど、
はい、
赤嶺どうですか。
赤嶺頼みなんですよ。、うん、やっぱりなんだかんだで決定してしまうんで、
あ、
いやでもファンは多いですよ、やっぱり。
そうでしょう、2年前の時だって怪我し、あれ京都にやっぱ岡山と試合して、
はい、
で確か怪我したんですよ、
うん、そうですね、う
ん、試合には勝ったけど、
はい、
勝ったことより最悪だって、
そうなんです、
帰ってきました、勝ったのに全然嬉しくないみたいな、神で怪我したってことはこれから勝てない、試合勝てなくなるみたいな、
そうなんです、
それぐらい多分愛されてる選手です、
です、本当に愛されてます、
ね、まあとにかく山形としてはとにかく6位以内に駒を進めないと、
そうですよね、
話にならんです、うん、
はい、
6位福岡まで、アビスパ福岡まで6点2試合、うん、
はい、
なかなか追いついていけないのがここからなんですよね、
ですね、
あ、しっかり勝ち点積み上げないとな、
ですね、
うん、はい、さて J1 だ、
はい、です、
はい、順位表上からサンフレッチェ広島、はい、
うん、
で FC 東京、
はい、
前次天皇杯 FC 東京って言ったじゃないか、今絶好調じゃねえか、で川崎フロンターレ3位、
うん、
まあちょっともうちょっといくと、4位セレッソ大阪、5位コンサドーレ札幌、6位ヴィッセル神戸、7位ベガルタ仙台という感じなんですね、うん、浦和レッズ12位なんですよ。
12です。
どうですか、
全然勝ってない
今年は、うん、確かに、あれですね、勝ち数が5。勝ててないっていう感じですね、やっぱね。引き分けはあるんですけど。うん、どうですか、この上位陣って、安定なんですか、今。これって。広島、東京、川崎。
まあ、フロンターレは安定してると思いますね、見てて。
ああ。
やっぱ強いですね、フロンターレは、ね、うん。もう見てる感じ強い。
うん、
チームとして強いって
感じ、うんうんうん。
サンフレッチェもそこまで、今当てた時はそうでもなかったんですけどね。
あ、パトリック頼みな感じですかね。
あ、でもそこまでは、
FC
東京もね、まあ、パトリックじゃないけど。
ああ、FC 東京はオリベイラー。
オリベイラー、絶対仮パックするぞ、うん、オリベイラー。これ仮パクしなかったの笑うぜ。FC 東京は GM が怪しい GM が変な海外のチーム行ったからよかったんだよ、
ね、
怪しい GM。 あの人怪しかったな、
FC 東京か、うん、サンフレッチェその何、広島、やっぱ、その勝ちがやっぱりそこに、きちっと傾くっていうのが負けが2なんですね、ここね。
そうですよね。うん。
負け2って脅威ですね、意外とね。
ですよね。
その分きちっと勝ちにこぼしてるってことですもんね、これ。
引き分けも2しかないんで、うん、まあ、ほぼね、プラン通り勝ててるってことですよね。
うん、ねえ。あとは何？こっからやっぱ J1 あたりは、今山形とかもその補強、怪我しました、補強しますっていう話も出てきてましたけど、少しずつその、うん、先週のその、途中加入みたいなのも、これからでしょ、実際。
うん、まあ、そうですね。ワールドカップブレイクが明けますから、うん、それに向けての、まあ、移籍とか補強とか、実際ニュースで出てますもんね。
ですよね。あ、そうだ。茂木戻ったんですね。
あ、戻りました。
うん。ああ。今ね、スポーツナビで選手情報とか見てるんですけど、
はいはい。
茂木のとこをクリックすると、まだ、白と青のユニフォーム着てるからね、写真は。うん。裏は。
ああ、何気に結構選手いますからね、いろんなところに。もっと。今、うちの山口の人がビビってるのが、
うん、
はい、オナイワードが浦和レンタルだっていう。
オナイ、嘘。
そうなんですよ。レンタルなんですよ。浦和レンタルなんです
よ。そういう補強をしなきゃならないですか、でも。やっぱり勝ちをやっぱり持っていくには。
で、どうすんだって話。
うん、なるほどね。
まあ、山口は欲しいから、多分山口は借りパクする。金は積むと思うんですけどね、普通に。
うん、
J1 昇格したら絶対山口にいたいって言うと思いますけどね。
でもさ、さっきのポドルスキー、イニエスタ、トーレスの話じゃないですけど、浦和って、ここに、例えばじゃあ、こういうビッグネームを持ってきて、逆にそのせいでガタガタ崩すようなプランしないでしょ、実際。
いや、わかんないですよ、それは。それが何を考えてるのかわからないっていうのが、うちのサポーターの遠いんで。
怖い、怖い。そうか。
何を考えてるのか全くわからないっていう。まあ、そうか、サポーターって常にそうじゃないですか。
いや、そういうもんですよ、大体。
まあ、なんか、ね、うん、フロントは何考えてんだ、なんか方向性示せとかって常になんかつまらない弾幕を用意するのがサポーターの趣味じゃないですか、うん、負けが込むと その弾幕を作ることを日々楽しみにしてる人がいるみたい
な、なんて加工かしらみたいな感じでしょ
ビジョンが見えないとか、
うん、
将来がどうな、なん考えてんのかみたいな。
なるほどね。
なるほど。
もっと広くなると、うん、お前らまとまってんのかみたいな話になって。
なんとかやめろとかでしょ、まず。
で、最後は選手にそういう、言うという。で、通りにいたになっちゃうわけですよ、
なるほどね。
何が良かったのか全く分かんないですけど。
そっか。いやいや。あとはね、降格圏内。
うん
うん、まあ、先ほどの宮本が話出ましたけど、ガンバ大阪、
はい、
16位、
うん、
17位サガン鳥栖、
はい、
フェルナンド・トーレス、
はい、
そして18位名古屋グランパス、
はい、
名古屋はなぜ上がれないのか。
復活の兆しが見えないですね、なんか。
あのね、J2 から登ってったチームっていうのは、何らかのこう、なんていうの、J2 で何クソってなって、翌年上がっていくとか、それはいいんですけど、
うん、
例えばですよ、広島って、まあ、何度か落ちてはいるんですけど、その後きっちり、その、成績残すようなことを、1、2年しっかり続けるじゃないですか。湘南もそうっす。
うん、
うん。うん。なんですけど、なぜ、まだここに低迷するのかっていうところですよね、実際。できればね、ガンバと名古屋がセットで落ちてくるなんてことやめてほしいんですけどね。
まあでも、このまま行くと、なきにしもあらずですもんね。
そうなんですよ。 もうその直上を見ると長崎、
うん、
で柏レイソル、
はい、
その上なんか横浜マリノスですよ、
うん、
ああなかなかそうそうたる面々が揃ってますよ
ですね、うん、
いやあの武者修行 J2 そんだけあの何勝ちで勝ちが拾えないんだったらその J2 で武者修行してこなきゃっていうのをもうやってもいいチームでたあの J1 の時にって必ずあるんですよ。そんだけ勝てないんだったら、うん、勝ち癖つけるために J2 でやったらっていうところも見て取れる場合もあるんですけど、
うん、
いや今の16位17位18位はちょっと違うんじゃないって思いますね。
うん、
失点18なのこれ。
はい。マイナス得失点差で18位ですね。
ゲーだな、ゲー。
まさに最多失点ですもんね。33失点してるんで、もう完全に守れてないですよね。
うん。なかなかね。
そんなこと言われられなくて、ガーレッツは得点16点しか取ってないんですよ。
ほうほう。
ああ、ほんとだ。
で、16位、17位、18位のチームは15点しか。
そうですね。
なんか得点だけ見たらもう降格圏内。
そうか。
なるほど。
だからその
逆に失点は少ないんです、
う
ん。
うん、そうですね。15失点
って。なるほど。
そうですね。FC 東京とかと変わんないですもんね。
周りと比べると全然少ない
んで。だから得失点差が1。
1。
これがやっぱそのなんですか、うん、あの勝ち点で並んだ時に響いてきますよね。こういうのが。
うん。
そのアドバンテージが作れるか作れてないか、
うん、
仙台なんかマイナス6だけど勝ってるから7位なんですよねこれね。
ですね、うん、
こういうのが並ばれるとガガガッと落ちますからね、
うん、
あそうか。このまま上位陣が突っ走るのかどうかですね実際
ですね、うん
うん、
広島の失点8はすごいと思うけど
ですよね、
うん、
ね純粋に一桁って広島だけですとね
17ゲーム終わってね。
はい。
そうか。まあうんそんな感じでまだ、はい、優勝のね予想をするにはまだ早いかなって気にしますね。
いや別に早くない。
こんな時期も
普通に見たら広島優勝するんじゃないですかって終わっちゃうんです。
そうですね。ちょっと勝ち点が図抜けてますもんね。
そうね確かにそれはまあ J1 を、まあ、J2 勢の我々からするとやっぱ気になるのが降格勢なんで。
降格勢、
降格
入れ替えがいけるかどうかってところに目がいっちゃいますね、うん、
特に16位のチームですよね。
ですね、
うん、俺としては俺とかやっぱ岡山まだこあのそこにターゲット絞って6位圏内に残ってっていうのが多分出てくるんで、
うん、
うんでね
う
ん、でも
そんなに差があるわけじゃない、まあ、広島ちょっと置いといて、
うんうんうん、
そんなに差があるわけじゃないので分かんないですよこれ
ね。
うん、
いやこの間もその、 あの某番組でねそのサッカーの話をしてきたときに、
はいはい、
やっぱその地元のサッカーを見に行こうよってやっぱ話をしてたんですよ。
そうですね、
うんうん、そのやっぱり、うん、せっかくその人はサッカーがあまり興味がなかったんですよ。ところがワールドカップ見たらサッカーってこんなに面白かったのってね。そういう方をやっぱさっきの一番最初の話に戻るかもしれないですけど、あれですよ、そのレッズさんが言ったプレイヤーイベントに来てもらって、
うんうん、
なんだこんなもんかじゃなくて、やっぱりその後これって楽しいねっつってやっぱ見に行く、テレビで見る、うん、なんだったら応援する、うんうん、そこまで動かす何かを地元のクラブって与えてほしいなってやっぱ思いますわ。
うんうん、
そんな気しますよね多分
ですね。
うん、まあね J リーグの方これからもちょっと楽しみに見ていきましょう。
はい。
はい。以上、今日の、アストルティアサッカー話でした。
エンディングでございます。はい。最初。レッズさんの、今日ちょっと感想みたいなものを頂戴できればなと思ってるんですけど。
あ、はい。
はい。
ちょっと初め、プレイヤーイベント長すぎて申し訳ない。
いやいやいやいや。レッズさんといえばプレイヤーイベントなんで、それは、十二分に枠取っていただいた感じはあったので、逆にありがたいなと思いました。うん。はい。
まあ、来てくれる人にも、見る目を養ってもらいたいなっていうのがございまして、
うん。
ちょっと、今日もし、この放送を聞いてくれた人は、ちょっと私が今日話し、初めの方で話したようなことをちょっと、ふらって思いながらイベントに行ってもらえると、すごいいいかなっていう感じですよ。
なるほどね。うん、もちろん、行う側もそうなんですけど、見る側もっていうところもね。
見る側もってことです。
ああ、なるほど。
うん、うん。
それ大事ですね。
そうしたら、無駄な時間を過ごさないで済みますから。
なるほどね。
嫌な思いもしなくて済むし。
うん。はい。
うん。
ど
なんかな。あとはまあ、主催者の人が聞いてくれてるんだったら、
うん、
やっぱ自分のやつ読んでほしいなっていう。
ああ、ね。
うん。ブログを読んでほしい。読んでから、なんか文句があんなら来いみたいな。
はい。いや、まあね、プレイヤーイベント、このオープニングトークでお話したように、今回、ね、このパンタンさんも含めた、はい、我々そのプレイヤーイベントをきっかけにしてこうやってレッズさんを、まあ、うちのドアラジにお呼びするような形になりました。やっぱ、うん、なんですか、そういう俺もワンチャンスというかこういう縁をその逃したくないですよね、やっぱ、
うんうん、
ちょっとね、ドアラジでサッカーの話ばかりするっていうのはちょっとあれなのかなと思うんですけど、月1回必ずこういう会を設けてますので、最近のそのね、サッカーに興味湧いてきた人に対しても少しアピールをしていきたいななんて思った、今回のレッズさんのゲスト会だったっていう形なんで、ぜひどうですか、また今期が終わったあたりとか、またお話、別のラジオかもしれませんし、ここ宇宙かもしれませんし、その辺、ぜひ、またおいで、遊びにおいでいただければと思いますので。レッズさん、今日はありがとうございました。
はい。大丈夫です。
はい。
ありがとうございました。
はい。またそうでした。
はい。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com doaradio@gmail.com こちらまでお送りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジオをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジオを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスのDQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それからたびたび申し上げております、ブログページが変わのアドレスが変わっております。 www.doaradio.com こちらに変更になりました。ブックマークされている方は変更の方をよろしくお願いします。ポッドキャストでお聞きになっている方はポッドキャストのフィード変わっておりませんので、そのままお聞きいただけるかと思います。ぜひよろしくお願いします。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
パンタンと
レッツでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。